火曜の7時は勝手に仕上がれ。はい、皆さんこんばんは。6月の16日火曜日、時間の方は7時になりまして、初めの勝手に仕上がれでしばらくのお付き合いをお願いたいと思っております。私パーソナリティの初めでございますけれどもね、1時間どうぞよろしくお願いいたします。ね、雨も止みましたが、もうなんかね、夕方から、夕立ですかね、通り雨、にわか雨、なんて言うんでしょうか、結構きつい雨が降っておりましたけれども、僕、まあ大津の方から来てますけど、家出るときはもう土砂降りでございましたんでね、もう本当に、今日ここで読もうと用意した原稿的なものも割と濡れてしまうぐらいの、雨でございましたけれどもね、まあ雨の影響で事故なんかも起こっておりますしね、本当に車の交通安全気をつけていただきたいですね。で、まあ、雨で濡れたまま、今、もし外を歩いてらっしゃる方、まあ、外を歩いてらっしゃる方、あんまりこの番組聞いてないかな。まあまあ、でもね、風なんか引かないようにしていただきたいと思いますけれどもね。ただまあ、あまり梅雨と言いながら、あまり雨が降っておりませんのでね、明日からまだ天気がいいそうですからね、まあ、梅雨らしくはない梅雨でございますけれども、まあ、でも本当にこの時期、突然の雨、先ほどのようなね、突然のきつい雨なんかもね、降りますんで、まあ、気をつけていただきたいなと思いますけれどもね。今日も相棒紹介します。チキンソウル今井力でございます。
はい、こんばんは。チキンソウルの今井力でございます。はい。
ね、結構降りましたね。
降ったみたいですね。
この辺りも結構降ったんですかね。うん、
あ、そうと思いますよ。あ、僕のね、車ね、5センチほど開けといたんですよ、窓。
あ、窓を。
空気抜きにね。
はいはいはい。
助手席にあった今日のスポーツ紙。
はい。
濡れてました。
びしょ濡れでした
か。だからその5センチの間でもね、濡れるぐらい風がきつかったのね。
そうですね。うん、今日だから私自分の家から出てくるときにね、傘差してたんですけども、はい、片方側からだけ雨がこう来る感じなんですよ。風が強いもんですから、はい、こう上に差すよりも横に差さないとみたいな感じでしたけどもね。うん、まあ、そんな中、それこそね、私の住んでるマンションの、はい、駐車場の中にはですね、うっかりと、助手席の窓全開のまま止めておられる車がいましたんでね、まあ、一応管理人さんには、うん、報告しておきましたけれどもね、連絡ついてればいいですが、うん、もうおそらくえらいことになってると思います。
まあね、多分そんな感じだからね、1、2分空いてるだけで大変なこと
です。えらいことですよ。もう助手席にはしばらく座れない感じになってくるんで ね、本当に皆さん気をつけていただきたいと思いますけれどもね。
はい、
まあ、今日の話題といいますか、うん、まず最初の話題ですけれどもね、まあ、インターネットでちょっと見てましたらね、面白い記事が載っております。うん、プレゼント、
はい、
ね、もちろん、誕生日プレゼント、バレンタイン、クリスマスプレゼント、はい、どうですか、父の日、母の日、子供の日、まあ、いろいろありますけれどもね、
はい、
まあ、プレゼント、もらって嬉しいプレゼントっていうのはもちろん皆さんそれぞれでいろいろございますけれども、はい、まあ、やっぱりもらって困った、
うん、
これをもらって困っちゃいましたっていうプレゼントもやはり皆さんたくさんあるみたいですね。はい、まあ、このアンケートがありましたんでね、うん、まあ、ちょっとご紹介したいな。
はい、1
位はですね、うん、合鍵。これね、ちなみに女性が男性からもらったプレゼントで困ったもの。
合鍵ね。
1位合鍵。
はい、
合鍵ですよ。
いいじゃないですか。
なかなかこうね、まあいいですか。2位が生物。生物プレゼントでね、ちょっとどうでしょうね。はい、3位が服、
はい、
まあ、これもやっぱり趣味が
どうしてもね、
皆さん趣味がありますけど、
いつサイズを測ったのっていうのもあるね。
そうそうそう、
ちょっと怖いね。
怖いですね。で、突然なんていうんですかね、全然自分のキーヒンようなカラフルなやつとか、はい、もらってもね、はい、これ困りますけど、ね、うん、そして下着。
下着ね、
下着
いいじゃないですか。
ね、これ下着を送る方多いんですよね。特に中高年の方なんかっていうのは割とプレゼントに、はい、女性に下着を送る方多いんです
よ、ね。私は経験あります。
あ、経験ありますか、はい、そうです。これもやっぱり趣味がありますからね。
趣味がありますからね。僕の自分の趣味も
ありますからね。 そして6位がですね、あ、ごめんなさい、5位がですね、はい、ペアのもの、お揃いのものですね、うん、
はい、
これもいきなりもらうとカップルならばいいでしょうけれども、まあ、ね、いきなりペアのものを渡されても困るっていうのもそうでしょうね、
はい、
そして6位がアクセサリーに指輪、
うん、
これもやはりあのカップルであればいいのかもしれませんが、いきなり高価なものをもらうというのも、ね、はい、ねえ、大変な感じでございます、うん、そして7位が手作りのもの、
手作りマフラー
マフラー、マフラー、まあ、まあ、それも含まれるかもしれません、手作りのものですよ、
ね、
何か分かりませんけど、はい、手作りのもの、そして、8位がですね、これ面白いですよ、楽曲、ポエム、
あらまあ、
こんな送る人いるんですね、
人のこと言えない
です、いや、私は送ったことないですね、こういうのは
ミュージシャンなのに、
ミュージシャンですけど、これ、人に送りますなんていうのはないですね。ね、やっぱちょっとこっぱずかしいじゃないですか、そういうのはやっぱり
こっぱずかしい
、ね、こっそりライブで歌ってね、気づいてもらうなんていうのならまだいいですけど、はいはい、こんなん突然テープかなんかに吹き込んで、うん、送ってもねやはりきついだろうなという想像はつきますからね、
まして名前なんか入ってもんならね、
えらいことになりますからね、そして9位が手紙、
手紙、
ね、これもね、まあ、内容によりけりやとは思うんですけれどもね、うん、そして10位が生き物、
生き物、
生き物、
生物じゃなくて
生き物、ね、まあ、例えば子犬であるとかね、
タコとか、
タコは生物の方にあるんじゃないですか
そっちか
わかりませんけど、ね、あの生き物、まあ、これもやはり例えばカップルで、はい、例えば私犬が欲しい、ほな買ってあげるわ、うん、ありがとうならばいいと思うんですけども、はい、
まだね、
突然送られると、うん、
はい、
例えばマンションで買えない場合もあるでしょうし、
うん、
ね、いろんな事情があると思いますんでね、この生き物のプレゼントっていうのもね、
はい、
やはりこれちょっと困って
困りますよね。
でもね、まあ、プレゼントでね、あの、まあ、これの追加していろんなアンケートといいますか質問をこの中でされておりましてですね、
うん、はい、
別れた彼からもらっていたプレゼント、
はい、
ね、
うん、
これどうするかというアンケートでございますけれどもね、うん、1位はね、人にあげる、
あ、人にあげる、
人にあげてしまうんですね、
善意の第三者
ですね、そういうことですね
譲渡するわけやね、
そうです、はい、そして2位が売る、
まあね、今時ね、アクセサリ
ーとかね、カバンとかそういうことでしょうな、うん、
はい、
そして3位返す、
返すね、引
き返されてもこれまた困ったもんでございますけどもね、はい、ね4位が捨てる、
はいはい、ね、
まあ、ね、うん、一番、まあ、分かりやすい、
分かりやすいです ね、
そして5位が捨てられずに取っておく、
あ、はい、
というのがありますね、うん、そしてもらったプレゼント、はい、ネットオークションで売ったことがありますかという質問に対してですね、
はい、
はいと答えたのは 9.9%、 いいえが 90.1% ですか、まあ、1割、うん、約1割の方はネットオークションで売りに出している、
うん、換金してるわけ
やね、そういうことです ね、我々がうっかりネットオークションなんかで見てるものもひょっとしたら、はい、その人の
思い出が換金なん
ですよ、そういうことかもしれませんけれどもね、はい、うん、そしてね、先ほどと逆で、男性からもらったプレゼントで一番、嬉しかったものは何ですかというと、うん、これ嫌やったものともだいぶ被るんですけどね、アクセサリー指輪が1位なんですよ、ね、まあ、現金の話でございますけれどもね
指輪やけどね、現金じゃないね、
そうですね、はい、そして2位が財布にバッグ、
はい、
3位がお花、
お花ね、
はい、4位が手作りのもの、
うん、
ね、これも先は嫌なランクなんですけど ね、そして5位がね、先ほど1位やった合鍵が5位が、
はい、あ、ね、
そして家
これまたね、
家プレゼントっていうのもすごいですね、
これまたあの特定の方に返されそうな気がするけど、ね、
これはなかなかちょっと一般的には難しいんじゃないですか、
うん、難しいね、
次もこれ車ですから、
車、
7位車ですから、これもちょっと
大体こういうのは軽とかじゃないよね、きっとね、
ないですよ、こういう場合はね
会社でしょうね、
はい、そうですよ、そして8位に CD、はい、本、
うん、
9位が電化製品、
電化製品
もうあんまり色気ないですね、この辺になってくると
トースターとかどうです
か、そして10位が手紙という、
手紙ね、
ですけれどもね、
なんかなんとかの雑誌の抱かれたい男と抱かれたくない男とかよくあるじゃない、
はいはいはい、
そういうなんでよく相関性があるよね、
ええ、
あの両方とも上がるのが一番いいみたいよ、でも、
あ、なるほどね、うん、ね、そしてね、
うん、
次の話題ですけど、記念日、まあ、プレゼントということでね、うん、記念日を忘れていて、
はい、
誕生日なのに彼がプレゼントもしてくれない、はい、そんな時あなたどうしますかと、
どうしますか
というお答えですけれどもね、うん、12% の方は彼に怒りまくる、
ああ、なるほ
ど、まあまあストレートですね、
ストレートですね、
35.2% の方結構多いですね、
うん、
気づいてくれるかもしれないからじっと待つ
なるほどね、
待ってるわけですよ、はい、そして 7% の方、
うん、
友達などを使って気づかせるように仕向ける、怖いですね、
友達を、
はい、利用するわけですよ、
怖いな、
はい、そして 44%、はい、まあ、一番多い答えですね、うん、覚えていないのは仕方ないとスルーする、意外ですね、
サバサバして
る、サバサバした感じですね、うん、まあ、これ相手にもよるのかもしれませんけれども ね、まあね、まあ、まあプレゼントにまつわるあれこれでございますけれども ね、また皆さんのねプレゼントにまつわるあれこれ、何か、こんなん送ってびっくりされたとかね、こんなんもらってびっくりしたとか ね、こんなんもらって困りましたとかね、そういうような、プレゼントにまつわるあれこれをまた皆さん聞かせていただければと思いますね、はい、メールアドレスの方は 99@815.fm 99@815.fm までどしどしメールの方をお待ちしております。今日の1曲目ですけれどもね、うん、先ほど、まあ、あの曲の、CD の棚をずらずらずらっと見ておりましたので、ね、ちょっと珍しいのを見つけましたんでね、うん、私も聞いたことがないので、うん、ちょっと聞いてみたいなと。カバーでね、
はい、
山崎まさよしさんがカバーばかりのアルバムを出されているようで、うん、まあ、その中からね、はい、ちょっと、名曲を、名曲、いい感じで聴いていただきたいと思います。シンティーローバーのカバーですね。
カバーですね。
True Colors、山崎まさよし。
その時、そのメロディー。
ちょっと入るの遅れましたけれども
今日はちょっと溜まった感じや
ね、ちょっと遅れましたね、はい、というのも あなたが最初にギターを弾くと勘違いしてしまいましたね。私
こんなん間違いますね、
間違いましたね、
雰囲気的に、
雰囲気的に、はい、はい、というわけですけれどもね、うん、その時そのメロディーのコーナーでございます。このコーナーはですね、毎週ですね、ある年1年に、はい、スポットを当てまして、うん、まあ、その年の出来事、生まれた方、そしてヒット曲、こういうのを紹介していくというこういうコーナーでございますけれどもね、はい、今週はですね1983年、
うん、
ですから今から何年前でしょうか、25年ほど前ですか、25、6年前になりますかね、1983年、某ディレクターの生まれた年ということで、ね、まあ、この年を特集しようじゃないかということですけれどもね、
はい、
まず昭和で言いますと58年でございます。1983年ね、はい、58年になりますね、この年どんなことがあったかと言いますと、まず2月にはですね、カーペンターズ、
はい、
のボーカリスト、うん、カレン・カーペンターが、急性心不全のため死去、32歳、
うん、ね、若くしてね
亡くなられてるんですね、うん、もうカーペンターズといえばもちろんもうどうして世界的に言っても日本ではかなりの人気ですからね、
そうで
しょう、そういうバンドといいますか、うん、ユニットでございますのでね、はい、まあ、亡くなられたと。そして3月にはですね、中国自動車道が全線開通、そうなんですね、うん、58年に、
はい、
ね、まあ、中国地方、うん、ずっと
貫いて
ね、は
い、
広島とかの辺通ってますけれどもね、うん、そして4月にはですね、おしん、 NHK 朝の連続テレビ小説第31作ということで、はい、おしんが放送開始、
うん、
もうこれはすごい、記録的な、
そう、
視聴率でしたからね、うん、もう当時
そのあとね世界にあっちこっちで放送されてね、すごい知名度らしいよ、ね、おしんは、
おしんはすごいですね、うん、当時なんか僕なんかはまだ中学生ぐらいですけれども、はい、おしんって何かいろんなところで、うん、おしんという名前をその何ていうんですかね、言葉の中に使われてたと言いますかね、なんかこう、ね、こうそういうこう何ていうんですか、製品と言いますか、はい、まあ、ちょっとこう貧しく、うん、そういう感じの何か話題が出た時におしんというのがやたら話題に、うん、
我慢するとかね、
そうそうそうそう、うん、おしんのようにとかね、はい、言われましたけれどもね。そして4月、同じく4月ですけれども、東京ディズニーランドが開園、この年なんですね、
はい、
できたのが、
そうでしたか、
ああそうなんです、58年、東京ディズニーランド開園でございますね、はい、もう今はディズニーシーと2つ並んでます、はい、私行ったことないんですけれども、
ね、
うん、
なるほど、僕1回やります、
はい、行きましょうか、
多分この年かな、
できた年に、
できた年
に、おー、すごいですね、うん、一度行ってみたいなと思ってますけどもね、うん、そして、6月に入りますと阪急、
はい、
今で言いますとオリックスでいいんでしょうかね、
オリックスバッファローズなのかな、
そうですね、阪急ブレーブスでございますね、当時の、ね、はい、の福本豊さん、
はい、
今はもう解説で有名でございますけれどもね、うん、この方が盗塁939の世界新記録達成、
うん、
939ってすごいですよ、
すごいよ、
ね、
うん、
もう今赤星がどれだけすごいと言ったってやはりここにたどり着くには相当なことですよ、
ね、また福本さん背が低いんだ な、
そうなんですよ、ね、
小柄な人なのにね、
うん、まあ、昔テレビでおっしゃってたのはね、うん、やはり小柄やし、うん、もう自分のできることは何かというと、はい、もう走ることだと、
うん、
もうそして一つでも先に進んでやる、盗んでやると、
ああ、
あの人が言うとちょっとコミカルに感じてしまうんですけどもね、ね、この年、中曽根さんが首相やったみたいなんですけれども、はい、国民栄誉賞受賞を打診されるが孤児ということで、うん、断られたそうです、うん、国民栄誉賞、
なるほど、
ね、すごい、うん、なんか福本さんらしい感じがしますけれども ね、私一度甲子園で、ね、うん、野球見てるときに、はい、すぐ近くに福本さんいらっしゃいまして、らら、私ちょっと酔っ払ったもんですから、うん、阪神も勝ちましてですね、はい、もう多い陽気になっております
よ、ね、陽気になって、
福本なんて言って読んだらね、思いっきり睨まれましたね。
まあね。 わかりやすい人ですから、
ね、ちょっと怖かったですけれどもね。そしてね、有名なニュースで言いますと、この年ですね、戸塚ヨットスクール事件ですよ。ね、うん、まあ、スパルタといいますか、
はい、
もう、校長の戸塚博士が逮捕ということですけれども、うん、もうこのもかなり、ニュースを、
はい、
ニュースワイドショーをにぎわしましたけれどもね、うん、もうかなりその、まあ、更生させるというような名目で、うん、かなりの、ね、ことをやってたということですけれどもね、そして、うん、7月にありまして、任天堂がファミリーコンピューターを発売。
はい、
この年なんです ね。ファミリーコンピューターすごいですね、うん、そして10月に入りまして、日本で初めての体外受精児が誕生したと、ね、
はい、
こう医学的にもこういうことがある。そして12月にはですね、懐かしい言葉でございます。愛人バンク、夕暮れ族が摘発され経営者の女性が逮捕される。
ありましたね、
ありましたね、愛人バンク、うん、もう今の若い方聞いて一体何のこっちゃろっていう感じですけれどもね。そして12月になりますと、はい、YMO ですね、うん、イエローマジックオーケストラが日本武道館で3回コンサート、
そうそう、
解散じゃないね、
じゃないのね、
3回コンサートですよね、うん、まあ、この年は割とあの、まあ、もともとは、BGM といいますか、まあ、うん、インストゥルメンタルがメインでしたけれども、はい、あのこの年ぐらいには、歌物、
ね、自分で歌ったりね、
歌ったりしてね、そういうシングルも出されております。そうそう、
大阪のフェスティバルのやつは見に行きましたね、3回のコンサート、
あ、このツアーを、
うん、
あ、なるほど、生で見た、
生で見ました、
すごいですね、うん、YMO を生で見た人ってすごいですね。
そうそう、細野晴臣さんがね、ベース弾いててね、
ええ
、この人うまいなと思ってたら、よく考えたら、
ええ、
本業がベーシスト
なんですよ。
それ知らなかった、当時ね、
もともとはベースで有名だから、
なんであの人ベース弾いてるんやろうと思ってた
なるほどね、
エルラうまいなとか思って、
ベーシスでございますけれどもね、はい、そしてこの年の、ヒット曲、日本でのヒット曲ですね、はい、ざっと言います、わらべのメダカの兄弟、懐かしいですね、はい、そしてアンディでキャッツアイ、うん、悲しみが止まらないですね、はい、松田聖子さんでスイートメモリーズ、うん、ね、中森明菜さん2分の1の神話、キンク、
はい、
ね、安全地帯でワインレッドの心、ジ・アルフィでメリーアン、ね、そして今も話題に出ましたけれども、 YMO 君に胸キュンです ね、そしてエポでウフフフ、
あ、
ありましたね、上田雅樹さんで悲しい色やね、山下達郎さんで高気圧ガール、
うん、
村下幸三さん初恋に踊り子、
あ、
ね、オーヤンフィーフィーさんと屋敷隆人さん共作でラブイズオーバ ー、これ共作やったんですね、
そういろんな人が歌ってはるよ、
あ、そうなんですね、
これ5、6人歌ってたはず、
あ、そうですか、うん、そして H2O 思い出がいっぱい、懐かしいですね、はい、うん、早見優さんで夏色のナンシー、
あー、
ラッツ&スター恵みの人、
うん、
ね、
稲瀬だねやね、
そうですね、ヒロシアムドキーボー3年目の浮気、
あ、ね、
ね、森進一さん冬のリビエラ、すごいですね、次は西城秀樹さんギャランドゥですね、
もう行きました、これですよ、ここから続いてるんやろね、
そういうことですよ、ずっと未だにギャランドゥと言われてね、今では違うことの代名詞になってますけれども、そして長渕剛さん、はい、グッバイ青春ですね、うん、桂木由紀さんでボヘミアン、
はい、
そして面白いところでカモン達夫さんのヤンキーの兄ちゃんの歌、これ面白かったです ね、うん、そして先ほども言いました任天堂からファミコン本体が発売されまして、うん、ドンキーコング、ドンキーコングジュニア、ポパイ、マリオブラザーズと発売になったと、うん、一世風靡しましたけれどもね、そしてこの年のテレビ、まあ、大河ドラマは徳川家康で、そして先ほど言ったおしん、ね、そしてスーパージョッキ
ね、
ビートたけしさんでございますよ ね、うん、そして金曜日の妻たち、金妻でございますよ、ね、古谷一行さん、
大人な感じがね、良かったです ね、
そして世界丸ごとハウマッチ、
あ、
懐かしいですね、不揃いのリンゴたち、
うん、
懐かしいです、うん、スチュワーデス物語、ね、片平渚さんが手袋を取るシーンが印象的でございましたけど、
ね、あの大英さんが作られる、ね、あのドラマの特徴的なやつがね、こう過剰な演出、
過剰な演出ですよね、ドジでのろまな金ってやつですね、ありました、ね、そしてオールナイト富士、
はい、
ね、トンネルズなんかが、ね、出てはりましたけれどもね、うん、そしてこの年のアニメざっと言いますとキャプテン、キン肉マンにパーマン、キャッツアイ、キャプテン翼ですよ、
あ、
割とスポーツもの、
うん、
という感じの印象を受けますけれどもね、はい、そしてこの年生まれた方、有名な方で言いますと宇多田ヒカルさん、そしてもう中学生、この方ね、面白いですよ、タレントでね、かっこダンボール芸人って書いてますね、この方ダンボール芸人なんですね、そして琴欧州、
あ、
ね、大関ですね、うん、そして松田龍平さんですから、松田優作さんの息子さんですね、俳優さんでございます、そして、滋賀県からね、今阪神タイガースで活躍、桜井光大選手でございますけれどもね、そしてミシェル・ブランチ、はい、あなたの好きな、
あ、そうです ね、
そして金原ひとみさん、
うん、
この芥川賞ですね、若くして、はい、第30回の芥川賞、
うん、
ヘビとピアスですかね、
うん、
の有名でございます、映画にもなっておりますけれどもね、そしてお騒がせシンガーソングライター、エイミー・ワインハウスですね、そしてバドミントンの塩田玲子さん、
うん、
そして小倉優子さん、 ね、ユーコリンでございます、ね、はい、そして、俳優さんで伊藤敦さん、うん、あの電車男のテレビ版で、はい、有名になられましたけれども ね、この方でございますけれども、そしてこの年に亡くなられた方はマディ・ウォーターズ、もうブルースの父でございます。
そうです、
シカゴブルースの父と言われた方ですけれどもね、うん、そして寺山修司さん、作家ですね。まあ、作家でありながら映画監督、小説家、うん、まあ、もちろん、競馬評論家っていうのもこの方の方
が多彩という多彩、
そうですね、いろんなことされてた方ですけれどもね、うん、寺山修司さんがこの年亡くなられてるということでございますが、うん、そしてね、1983年のから今日のピックアップなんですけどもね、はい、まあ、年間シングルチャートを見ますとですね、うん、まあ、マイケル・ジャクソンがかなり、いやね、この年は、
はい、
もうビリー・ジーンもそうです、今夜はビート・イットもそうでございますのでね、うん、もうこの年にはもうマイケル・ジャクソンがもうすごい、
まあ、あのアルバムのスリラーがね、
スリラーが出た
時、出た時は ね、これ
もう、うん、有名でございますけれどもね、はい、それ1位は、ね、ポリスの見つめていたいな
あ、ね
ね、そして3位に、うん、フラッシュダンス、
アイリ
ン映画の影響ですね、うん、はい、こういうふうに、まあ、いろいろと懐かしい曲がたくさんある中でですね、うん、今日まあ選びますのはですね、まあ、懐かしいデキシーズ・ミッドナイト・ランナーズとかありますね、カモン・アイリー、ね、いい感じでございますけれどもね、うん、まあ、18位にね、はい、デビッド・ボーイが入っております、
うん、
はい、レッツダンス、
レッツダンス、ね、
もう今コマーシャルなんかでもよく使われておりま す、
そうです、ね、
にね、そしてここの曲で、
うん、
あなたの
僕の好きなギタリストの ねスティービー・レイボーン
でございます
がね、世界的にデビューです ね、
そうですね、
テキサス・ハリケーンって言われた男やから ね
もう特徴的なあのギターの音でございますしね、うん、そうそう、まあ、今は残念ながらもうお亡くなりになられたんですけ ど、ね、若くしてお亡くなりになられましたけれども ねもうストラトキャスター、うん、もう地味編のに並んでもうストラトキャスターといえばみたいなところはちょっとありますけれどもね、
う
ん、この、レイボーンもギターで参加している曲でございますのでね、
う
ん、かっこいいナンバーでございます、はい、もうデビッドボーイの雰囲気が丸出しでございますので聴いていただきたいと思います、はい、今週のその時そのメロディー1983年から選曲でございます、デビッドボーイでレッツダンス、はい、聴いていただきました曲は1983年からの選曲でございます、デビッドボーイでレッツダンスでございますけれども ねもうギターが本当に、ね、まあ、80年代のこの当時の、ポピュラーミュージックのギターソロとは思えないギターですね、もうブルージーな、
そうだよ
ね、まあ、音色は確かに80年代のポップスによく使われる音色になっておりますが、うん、やはりもう
フレージングはね、
完全に、
パイーン、キャイーンとかね。
ブルースでございますね。もう、それこそエリック・クラプトンや、うん、そういうまあロック・ブルースといいますか、ね、もう完全に匂う感じの、
そうですね。
土臭い感じ
ですね。土臭いね。デビッド・ボーイがワールドツアーこれ持っていこうっていう時にね、断った男ですけど、
断った。すごいですよね。
今はね、普通の人間だったらホイホイ行くもんやけどね。
そうですよ。デビッド・ボーイの、
ね、ここを離れたくないんだとか言って行かへんかった
ら、行かへんな。そう、デビッド・ボーイの誘いを断るっていうのもすごい人ですけれどもね。ね、まあまあ、デビッド・ボーイ。ね、本当にこの声がやはり、デビッド・ボーイの。
一時ちょっとね、人気も落ちた頃に、これで息吹き返したからね。
そうですか、
デビッド・ボーイも。
うん、僕はね、デビッド・ボーイっていうのはもうそもそも、この頃ぐらいかな、に、映画でね、
はい、
ラビリンスっていう映画がありまして、
あ、なんかあったね、
まあ、ホラー映画といいますか、うん、ファンタジー映画といいますか、はい、まあ、その映画の中で、悪役といいますか、うん、僕も内容をだいぶ忘れてるんですけども、
なんか悪魔みたいな
顔を、ね、そうそうそうそう、
メイクしてね、
うん、その役でね、映画に出てて、僕それで初めてデビッド・ボーイって知ったんですよ。
世紀末の失神してると思うんだから。
違いますね。で、その映画が大好きでね、はい、サントラなんかも買ったりしたんですけども、はい、当時、うん、そしてこの頃映画他にも ビルマの盾ごと違いますか、何でしたっけ、
戦メリですか、
そうですね、戦場のメリークリスマスですね、うん、はいはい、もう出ておられてね、
あ、そうそうそうそう、
ね、割と役者さん的な部分もこの辺りの時期にはよくありましたけれどもね、うん、はい、デビッド・ボーイで聞いていただきましたけどもね、うん、まあ、懐かしいと思います、
懐かしいですな、
はい、というわけでね、チキンソロの方からお知らせが、
はい、はい、今度の日曜日ですね、
はい、
6月21日ですね、
はい、父の日でございますね、
父の日、あ、そうですか、
はい、そうですよね、
なるほど、はい、大津片田をハックルーベリーで、ですね、はい、チキンソウライブいたします、
はい、
で今回はですね、東京から高田英二さん、
高田英二さん、
うん、あのシンガーがやってまいりますので、はい、非常に、お話も面白いし、
はい、
曲もね、いい曲とプラス、やっぱりね、スタンダードもちゃんと歌えるという、
なるほど、
弾き語りで来られるんですけども、
ね、一人で、
一人で来られますけども、ど、毎度ここ 2,3 年ですかね、
はい、
いつもセッションさせてもらってます、
はいはい、 は
い、
はい、
いつものごとく、
うん、
で、一番、最後の曲になりますとね、うん、全員で大合唱という感じの その日のミュージシャン全員を、はい、あのステージに上げて、はい、合唱するみたいな感じになってね、まあ、まあ最後は大盛り上がりで終わるという感じになっとるわけです。
はいはい、
うん、なかなかいい感じですよ。
ね、うん、私もまだ見たこと、お会いしたことないんですけれどもね、はい、もうあの見に行った方の感想を聞くと、大概も皆さん楽しんで帰られてますね。なんていうかね、
盛り上げるのはピカイチですね。
そうですね。
どんな沈んでるあの、この、今までのそのライブが続いてて、
ええ、
ご本人出てきたら、ええ、もういきなりテンション変わりますからね。
なるほどね。本当にあの、初めて見に行ったっていう方も、皆さんもう大満足で帰ってきはるんですよ。
そうそう。最後大合唱
なんですよ。そうなんですよ。
ね、自分でも言うてはるんですけどね、うん、もうサンキュージャパンですからね、もう尺度がでかい
ね、でかいですね、片田のライブハウスで言う言葉ではないですね、
ジャパンですからね、
そうですか、ジャパンとおっしゃいます、
サンキュージャパン、おーイエーイと、もう言いまくりますからね、
あ、そうですか、
そこでだんだんお客さんも乗ってくるわけです
よ、そういうことですね、
なるほど、ミスターイエーイって感じです
ね、ミスターイエーイ、新しい名前がつきましたね、あ、そうですか、その高田英二さんのライブが、はい、6月21日大津片田ハックルベリーで行われますね、
はい、うん、
そしてチキンソウルの方もその中で、
はい、
ですね、
トリオでさせていただきます、
はい、
その他にですね、はい、サムライズムからですね、はい、シュージ君と、
はい、
ミルクチェア、
はい、
ヨウさんと、
はい、
アビゴね、
はい、
これらのバンドと一緒にやりますので、まあ、森田くさんなん
で、森田くさんですね、うん、かなりいろんなタイプの音楽が聴ける一日になりますね、
はい、ですからあのちょっとね時間の方が、5時半からオープンで、はい、6時半スタート、ちょっと早めですけど、
そうですね、
まあまあその辺は長いこと楽しんでいただきたいと思いますね、
もう本当に絶対ね、あの楽しま、もう楽しくないという気持ちで帰ることはおそらくないと思います、
ないですね、
この今ね、
はい、
私見に行ったことないんですけども、うん、もう皆さんの感想を聞いててそれはもう確実に分かりますね、はい、おそらくというか必ず楽しい一日になると思いますのでね、はい、ぜひとも、6月21日は大津片田ハックルベリーの方に足を運んでいただきたいと思いますけれどもね、うん、5時半オープンの6時半スタートで、はい、前売りが2500円、当日が3000円プラスワンオーダーということでね、はい、ラジオを聞いてきたと、うん、入り口で言っていただければ、はい、前売り料金になりますのでね、うん、その手はずは整っておりますのでね、
はい、
ぜひとも皆さん6月21日は大津片田ハックルベリーまで遊びに行っていただきたいなと思います、うん、はい、というわけで次の曲は、
ね、
はい、
そのラストに必ず流れるであろうという、はい、永遠という曲をね聴いていただければ、これでまあちょっと予習を、
そうですね、高田英二さんっていうのはどんな方か皆さんに聴いていただくというね、はい、じゃあ曲紹介の方お願いします、
は
い、
高田英二さんで永遠、チキンソウルのこの1曲、
はい、チキンソウルこの1曲のコーナーでございます、
はい、
このコーナーはアマチュアミュージシャンチキンソウル今井力がですね、とっておきの1曲を、はい、ご紹介という、こういうコーナーでございますけれどもね、
はい、
今日はどういった曲を、
今日はね、
はい、
あのボビーウーマック、
ボビーウーマック、
ラストソウルマンと言われる男ですね、
ボビーウーマックでございます ね、
はい、これなんでかって言ってね、この間ね、はい、DVD 買ったんですけどね、輸入版でね、
はい、
お家の DVD では見られないっていう、
え、どういうことですか、
なんかね、こう企画が合わへんみたいな、
ね、あ、そうなんですか、
もったいない話をして、
そういうことですね、
悲しいこと
に、ね、悲しいですね、じゃああなた見れてない、
見れてない、
なるほど、
でもうヒット曲メドレーがもういっぱい入って、もうぜひとも見たいの
が、ね、見たいのに
悲しいなと思いながら ね、ボビーうまくかーってね、まあここ最近ね、あの、清涼飲料水のコマーシャルでね、
はい、
トータス松本さんがね、
はい、
出てますけどね、うん、あの人がボビーウーマック大好き、
はいはいはい、
うん、前にあのテレビのドキュメンタリーでわざわざ会いに行かれますよね、
そうですか、
うん、あのアメリカを旅するっていう、ゴスペルを聞きに行ったりとか、アポロシアターに行くとかいう、うん、その道すがら、ボビーウーマックに会いに行くというぐらい、あのぜひとも会いたいということで、
もうソウル大好きな人ですからね、うん、トータスさんと言いますと、
まあ、は
い、
ソロアルバムとかにもね、うん、当然ボビーウーマックの曲を、はい、カバーしてたりとか、シャーハンですけども、
はいはい、
まあ、ボビーウーマックと言いますと、まあ、1944年生まれですからね、はい、まあいいお年でございますが、1960年代からまあ活躍といいますかね、
はい、
されてますが、 まあ、変わったところで言いますと1964年、はい、シングルの It's All Over Now、はい、どっかで聞いたことない？
いや、もちろん知ってますよ私は。
ローリングストーンズの、ね、そうですね、前衛ナンバーワンヒットが、
そうですね、
ボビー・ウーマックの曲でございます。
そうですね、
うん、で、まあ、ロッド・シュワートの、まあね、カバーもしてますけども、
うん、
あとは、まあ、この人は、まあ、ソングライティングもあるんですが、はい、ギターが、うん、左利きのギタリストなんですけど、
はいはいはいはい、
非常に、ニナさんに好まれるギタリストで、あちこちで、
あ、ギタリストとしても活躍されて、
そうそうそう、してますね、はい、サム・クックでライブでギター弾いてたり、
はい、うん、そうなんですね。
あとはジョージ・ベンソンっていうジャズギタリストのブルージンっていう、うん、まあ聞けばもう、ああこれかっていうぐらいの曲の作曲されてたり、はい、あとはね、変わったところはね、ジャニス・ジョプリン、
はい、
パールっていう
アルバム、
ね、お亡くなりになられた後に発売された
あれ、そうなんですかね、うん、はいはい、一番有名なアルバムと言ってもいいんじゃないですかね、
そうそうそう、ソファーにね、ちょっと斜めに腰掛けてる、
ね、もう有名な曲はあそこにたくさん入ってますからね、うん、ムーブオーバーしかり、そうそうそう、セデス・ベンツしかりでございますけどもね、うん、
そこのアコースティックギターは、はい、ボビン、
あ、そうなんですか、うん、それは僕初めて知りましたね。
あとはね、スライ&ファミリーストーン、
はい、有名なところ、
1971年といえばボードというね、はいはい、ね、
もう一番の名盤と言われてるやつですね、です、うん、
それでギターも弾いてあります。
あ、そうですか、すごいですね、
う
ん、
そうですよ、
そのアーティストの一番のアルバムみたいなのに軒並み入ってる感じですね。
そうそう、もうほぼファーストコールって言うんですかね、はいはい、そういうなんかレコーディングされるときにはちょっとボビー呼んでみようかみたいな感じで来るわけですよ、きっと。で、今日おかけするのはね、1981年、
はい、
まあ一時のね、うん、ソウル、まあ、1970年初頭のね、
はい、
ソウルムーブメントから一旦ちょっと落ち着きましてね、
うん、
ディスコが流行りだした頃、
うん、そういう時代ですね、
うんぱんうんぱんうんぱんうんぱんという感じの ね、 ね、
あなたが言うとかなりコミカルですけどね、
ディスコが流行りだしてソウルがちょっと低迷する時期で、この時もメジャーレーベルからね、
はい、
ボビー・ウーマックも契約取れなかった、
はい、
インディーズから、
あ、出してるんですか、
ザ・ポエットっていうアルバムを出してるんですけども、まあ、そのブラックミュージックの中で言うと最高傑作と、
はいはいはいはい、
ボビー・ウーマックの中では最高傑作と言われてる、ポエットという中にですね、
はい、
If You Think You Are Lonely Now という、まあ、RB の R&B チャートでは3位にはちゃんと入っとるんですが、後にですね、2005年のマライア・キャリーがね、
はい、
大ヒットさせた We Belong Together のね、うん、歌詞の中にね、
はい、
この曲のタイトルが入ってて、
はいはい、
入ってるだけでソングライターとしてね、クレジットされる、はい、まあ、それだけ、まあ、
リスペクトしてるということですね、
うん、
おそらくね、
うん、で、まあ、その後ですね、うん、ローリングストーンズのアルバム、はい、ダーティーワーク、
ダーティーワーク、
はい、86年、うん、ね、ゲスト参加、
あ、そうなんですね、
うん、
もうこれもどっちかというとローリングストーンズ一旦、しばらく静かになって、うん、また戻ってきたぐらいの感じの時ですよね、ダーティーワークと言いますと、うん、
はい、
ここにも参加、
結構ね、そのローリングストーンズとは仲が良さそうなんですね、だから75年にはローンウッドのソロアルバムに共同プロデュース、は
い、で入ってる、
ギターボーカルで入ってた、ね、後々ですよ、
はいはい、
で、そして1994年に、うん、まあ、新たに復活という感じで出されたアルバムの中には、
はい、
キース・リチャード、
はい、
ローン・ウッド、はい、チャーリー・ワッツ、もうローリング・スターズ、
ストーンズのメンバーですね、
でロイ・コーディング、
はい、
プラススティービー・ワンダー、ロッド・シュワート、
ロッド・シュワート、
どないしますの、
すごいです ね、 ね、どのぐらいギャラ払ったらこのだけ揃うんでしょう ね、 ね、
まあ、おそらくは、まあ、久しぶりに出すので、どうでっかみたいな感じで、そうそう、ね、こう出たら行きますっていう、はい、
ひょっとしたらもう自分からもう行くでっていう人もいたでしょうね、
いると思いますね、まあ、それぐらい大物な方ですよ ね、はい、
そうですね、
まあ、声はね、はい、まあ、そうですね、ロッドに近いかな、しゃがれた声で、ね、ね、
はいはい、
歌われますけども、なかなかいい感じの、曲になっておりますので、はい、ぜひとも聴いていただきましょう。
曲紹介の方お願いします、
はい、ボビー・ウーマックで If You Think You Are Lonely Now、
はい、聴いていただきました曲はボビー・ウーマックでございますけれどもね、はい、かっこいいですね、うん、もう雰囲気が大人の雰囲気でございます ね、 ね、非常にね、というわけですけれどもね、次ね、話題といいますか、まあ、ざっと軽く、ですけれどもね、これ最近やったら話題になってるみたいなんですけども、東京のお台場に、 ガンダムが出現
あらら
しいですよ、うん、アニメと同じ高さ18メートルあるんですってもうだから実物大ということですね、一応漫画になぞって言えばですね、うん、これはまああの、グリーン東京、なんですかね、プロジェクト実行委員会、
うん、
まあ何かイベントをされるんですね、これ、はい、これがでガンダム、なぜガンダム
なんでしょうね、
ね、もうしかもね、鉄骨でできてるんですって、あと強化プラスチックであ
れ、
頭頭部が、うん、上下左右に動き、目や肩など5箇所発光したり、胸や背中から、霧が吹き出すリアルな仕掛けもある、
あ動くときにジュボーっていう感じの
動くんです ね
煙みたいに出るもんね、
すごいですね、これちょっと見てみたいなと思いますけれども、うん、はい、ガンダム実物大、もうこれちょっと今、ね、あのパソコンの画像ですけども、うん、ちょっと写真写ってますけれども、はい、かなりでかいですよ、
でかい、ね、
後ろにね船が写ってるんですけどもね、うん、もうそれと比べて見ていただければ非常によくわかる
まあ18メートル言うと結構高いよ、
高いですよ、
ビルの高さやからね、
かなりの高さでございますけれどもね、うん、これ一度かなりリアルにできてるのなんでね、うん、皆さん一度見に行っていただきたいなと思います。というわけで次の曲ですけれども、はい、アナログボックスでバニラ、はい、聞いていただいてますがアナログボックスでバニラでございますけれどもね、はい、まあ、ガンダムの話題から決してこの曲はガンダムをパクったわけではございません
はっきり言います
よ、ね、はっきり言いますよ、そのためにもこの話題からこの曲に行ったわけですけれどもね、はい、よくわかりませんがね、うん、というわけでメールの方いただいておりますのでご紹介します、はじめさん、チカラさん、オバンデヤンス、
オバンデヤンス
ね、ジンケノさんからいただいております、ありがとうございます。ただいま仕事帰りです、この前メールした、尿道結石が出ましたと、
は
い、
あ
コロンと出たんですね。しかしトイレで便器に音はしませんでした。
あ
まあよかった、うん、お二人も気をつけてください。痛いですよということでね、以前メールいただいてね、尿道結石でもう痛い痛いとおっしゃってたんですけども、ね、出たんですね、
はい、よかったです ね、
うん、もうこれでもう安心して、
そうそう安心、ね、ですけどね、尿道結石はね、はい、尿管は2つあるんでね、はい、もう1個絶対来ますよ。
あそうなんですか。
僕経験者ですから。
あなるほど。じゃあ陣形のさんちょっとね気をつけていただいてね、なんていうんですかね、
ご主婦よかったですねで、まずは
そうですね、とりあえず一つクリアということで ね、よかったですお大事になさってくださいませ、はい、というわけでね、今日もお送りしましたけれどもね、はい、まあ、とりあえず6月21日次の日曜日ですね、大塚田ハックルベリーの方でね、高田英二さんとチキンソウル、はい、一緒にライブございますので、ぜひとも遊びに行っていただきたいなと思います、
はい、
というわけで、どうもね、1時間で、はい、まあ本当にね、まあ、梅雨ですから、いつ雨、通り雨、夕立降るか分かりません、はい、皆さんね、交通安全、そして体のあんま濡れないようにね、はい、気をつけていただきたいなと。また一週間、来週ね、元気でお会いしたいなと思っております、はい、今日もチキンストール今市からと、はい、そして天の声サイモンさん、そして私はじめがお送りしました。また来週も火曜日7時から81.5でお会いしましょう。それでは皆さんお気に、さよなら。乱れて咲いた甘い香り撒き散らして、君は愛の花。チキンソウルの勝手にされました、勝手にされました。皆さんこんにちは、おはようございます、こんばんは、チキンソウルの勝手にされましたでございます、チキンソウルの今力でございますが、ね、もう梅雨入りでございまして、助手席ですか、助手席はずぶ濡れ状態です、窓はちょっと開けてると大丈夫かなとか思ったらえらい目になりますね。5センチほどでもびしょびしょになりますから気をつけましょうという感じですけどもね、まあこれからもう暖かくなって、もううちではね、蚊がね昨日からちょっと出始めましてね、3箇所ぐらい、噛まれまして、今日早速蚊取り線香と、ね、電気でピッとこう行くやつね、買ってきましたけども、皆様お過ごしされどうお過ごしされておられますでしょうかということですけどもね、今日ね、かけましたボビーウーマックの曲なんですけどもね、まあ、補足説明じゃないですけど、まあ、81年、のポエットというアルバムなんですけどもね、この時に初めてウエストコーストの、ミュージシャンをね、ボビーウーマックを使ったということで、僕の大好きなデビッド・ティー・ウォーカー大先生がもう大フューチャーリングされてる素晴らしいアルバムになっておりますので、輸入版はね、ちゃんと、CD の方はね、ちゃんと聞こえますからね、DVD は気をつけた方がいいかもしれないですけど、ね、いろいろ先ほども天の声から、いろいろアドバイスをいただきました。なんとか見られるように、DVD をこう、してみたいなと思うわけですけども。あとはどうですか、83年今日のね、番組の方ですと、不法続きというかね、ありますけど、タイガーマスクのね、2代目タイガーマスクの三沢さんが、先日お亡くなりになられました、ね、もうちょうどね、そのお知らせというか知らせを知ると同時ぐらいにちょうど1983年のところを、まあ、パソコンで見てたわけなんですけども、あれまあという感じでですね、ね、まあ
三沢さんというとね、タイガーマスク、まあ、マスク取られてずっと、今ではね、ノアという団体の社長さんでしたけども、仕事でね、名古屋かな、あのサービスエリアにね、お昼を食べに行った時にね、なんせね、あのドラム缶というかね、縦も横も大きい感じの体つきの人がね、のしのしと色、もう何人降りてきたかな、20人ぐらい降りてきたんですよ。で、その団体がプロレスの団体の方でですね、その中に三沢さんいらっしゃいましたね。なんせね、やっぱり頑丈に見えますね、普通の人間からすると。なんせね、首の太さも尋常じゃないですしね、手足の太さ、胴回りもその奥行きというか、本当にドラム感ですよ。もう、ガタイがガッチリしておられる方でも、まあなかなかね、もうすごい戦いを毎日繰り広げられておられたんで、なかなかまあ首の方があまり調子良くなかったというお話もあったんですけどもね、お亡くなりになられましたけど。ああ、まあね、そんなところでございますが。アナグルボックスのはじめさんはプロレスなんかは見てはりました？
いや、僕はあまり格闘技は。
あ、格闘技は。
ええ。
違う、なんとかの格闘技は大好き。
水上の格闘技は大好き。
あ、そっちの方ね。
はいはいはい。
パワー&ソウルですか？
そうです、そうです。そっちは大好きでございますよ。もう今でも、それこそ公営ギャンブルでございますけれども、はい、お金をかけなくても僕はパソコンなんかで映像を見て、はい、今日の優勝戦はどうなったのだろうかと、
ね、徳光さんも大好きみたい
な。そうです ね、
あの方も。
そして協定で言いますと有名なのはやはり恵比寿さん、漫画家の、
はいはい、
あの方も大好きですね。もう新聞でもコラム書いておられますし、ね、もう私もできたらそっち系のお仕事来ないかなと思うぐらいのファンでございます。
あのね、
はい、
そういう画面の まんまにね、3人ほど並んで、こう解説する感じの、
あ、そんなもいいですね。いろいろやってみたいですね。もうそれほど大好き、
コメンテーターになって
る、水上の格闘技は好きですけれども、うん、まあでもプロレスとか、はい、まあそうです、まあ、ボクシングはたまに世界戦なんかっていうと、
うん、
テレビではちらっと見ますけれども、はい、プロレスとかいわゆる K-1 とか、うん、プライドですか、まあ、いろいろありますけど、はいはいはい、もうああいったのは全て見ないですね。
あ、
うん、ただ子供の頃一度、ジャイアントパパさん見ましたね、
はい、
草津に来られましてですね、僕は小学校4年生ぐらいですかね、うん、草津の体育館の方に、来られました、はい、それは見に行きましたね。もう目の前でもうちょっと触るぐらいで見ました、父親に連れて行ってもらって、
ね、やっぱり大きかったんですかね。
大きかったですね、うん、もう小学生から見たらすごいことですよ。あれは
今までにない、見たことない、
そうそうそうそう、人じゃないように思いましたね。ほとんど
やっぱり
そのぐらいの迫力でございました
ね。
動きはゆっくりなんですけども、
ね、いや、あれはゆっくりって言わないんだよ。あの世界では。
あ、そうなんですか。
素早すぎて、
あ、見えない、
見えない。
あ、なるほど ね残像を見てるわけ、
なんて言ってもキックをしても吸い込まれていくんやから。
あ、すごいですね。
当たりに当てこう蹴りに行くんじゃなくて吸い込まれるんやな、あのキックに。
なるほど ねそういうのがあるんですね、ファンの間では。まあでもね、すごい迫力でしたし、はい、まあその当時は割とプロレスブームと言われた頃ですから、うん、学校でも休み時間に友達とプロレスごっこなんかしましたけれども ね、まあ、しかしそれ以降はあまり見ることはないですね。
あ、ね、
まあ、年末なんかむしろそういう格闘技系の番組がテレビ独占してるんで、うん、もっと他のことやってくれよって思うぐらいのタイプですけど、あ、まあでもこの、ね、亡くなられて本当に、
う
ん、テレビにもよく出られてましたんでね、うん、まあ私でも知ってる、もちろん知ってる方で、うん、まあここにね、ご冥福をお祈りするばかりでございますけれども ね、
はい、
ね、そうですか、
ね、まあまあ、あとは先週ね、
はい、
口から出まかせにガチャガチャポーンで、
はい、ガラガラポーンです、ね、
あ、ガラガラ
ガラガラポーンです。もうそこがすでにいい加減ですね。
もういい加減やね。
いい加減でございます、ね、ガラガラポーンです、
ガラガラポーン、出した企画ね、
はいはい、
シャメールでいかがみたいな、
はいはい、
ね、
ちょっと面白い看板とかね、光景を見つけたら送ってくださいってやつですね。
ぜひ、
ね、
まあ、とも送っていただきたいなと思いますので、
はいはい、
私が撮ってきたやつをね、
はいはい、
とりあえず、出るように、
はい、
手はずは整って
るはずでございます。なるほど、この今ネット放送でこれは流れるわけですね、
流れると思いますので、なるほ
ど、もう今私この手元の資料を見てますけど、面白いですね、
まあ、週に1個ぐらいからずっと、行こうかなと思うんですけどね、
はいはい、
それ行きましょうね、
まあ、僕面白かったのはね、はい、やはりこの中では、いくら丼、
いくら丼ね、はい、いくら丼はね、 高槻、大阪の、
はい、
高槻のジャズストリートをね、
はい、
僕行った時にね、
はい、
ちょっと空き時間にね、はい、ブラブラするわけですよ。
なるほど。
うん、そしたらね、まあ繁華街なんでお店がいっぱいあるんですよ、うん、
はいはい、
で、看板もあったり、いろんなキャッチフレーズが書いてるお店とかあるんですけどね、
はいはい、
そこをつらつらと歩いてましたらね、いくら丼って書いてあるんですよ。
大きい字でね、ガラスに、ね、
そうそう、ひらがなでいくらに丼、
はいはい、
で下に780円って書いてある
なるほどね、
書いてるやんとか思ったらね、
これ今もうネットでは映像が見れて
る、ね、出るようになってる、
なるほど、
手はずになってる、
いくら丼780円、そうそう、これ面白いです ね、
うん、でこれね、一番最初見たのは、はい、あのオリエンテーションがあるのね、
うん、
説明会みたいな、
はい、
でそこで見つけて、で本番当日もブラブラして、
はいはい、
ずっとその店ね、ずっと閉まってたの。
あ、そうなんですか。
うん、多分潰れてるから、ね。780円では高かったのかもしれない
ですね。
いくらって言われてもねっていうね。
まあ、今日は初回ですので、もう一つ、う
ん、はい、
ご紹介しましょうか、
うん。
やはりこの中で面白いなと私なんか思うのはですね、はい、このカニ道楽さん、
ね。カニ道楽さんね。
はい、
うん。
この写真面白いですね。
ね、
過労気味なんですね、はい、少々。
普通あのトレトレピチピチのやつね、
はい、
あの手足がこう
動いてますよね、
動いてますでしょ、
はいはいはい、
でそれ年末に行ったんですよね、うん、京都の寺町の方の、
はいはい、ありますね、
あるでしょ、
それ
がね動いてないんですよ、
動いてない、
で最初僕もそんなに、ね、気にして見てないですから、なんかこう前掛けみたいなエプロンみたいなをカニさんがしてるわけですよ、
いつもと違うなと、
なんか変やなと思って、パッと見たら
これですか、
これですよ、
なるほど、
ガロー気味、
面白いですね、
まあ前にね、ね、お店の改装をされてる時に、
うん、はい、
そのカニさんをのかせる時があったのね、
はいはい、動かしたわけですね、
動かさないとダメな状況になった時に、はい、確かね出張中って書いてました、
あ、
カニさん、
カニさん出張中、
出張中、
なるほど、忙しいですね、このカニさん、それは疲労もするっていう話ですね、
そうですよね、まあこういう看板を見つけ、
ね、そうですね、まず皆さんがね、うん、こういうの見つけたらね、写真と一緒に番組の方まで送っていただければね、
はい、うん、ネット放送でちゃんと、
ね、
映像付きで、
これね、もう意外とね、うん、そこら中にありますよ、
あるよ、
変わった、うん、ものとか、
はい、
ね、うん、もちろん看板に限らずですけどね、うん、光景、ポスター、は
い、
ね、
うん、
あります
からね、
まあ、こういうのをね、うん、皆さん、
まあ、関西特有かもしれへんけどね、どちらかというと
そうかもしれません ね、
ね、東京にはあんまりないと思うけど ね、
ね、
関西の方が面白い、
あ、そうですか、
まあ、ぜひともその辺であちこちやるいていただいて、
ね、またそして今市からコレクションもまた
随時、うん、
ぼちぼちとご紹介していきますんでね、はい、
まあまあ看板に限らずね、ちょっと変わった映像っていうか ね、
うん、そうですね、
ドッキリもいいですよ、
はいはいはい、ね、
ね、映像で言うとこの間清水美智子さんかな、
はい、
年賀状のね、
うん、
写真とかあるじゃないですか、
うん、
それに毎年ね、なじみ込むというか、
はい、
魚屋さんのセリ市のところに紛れ込んで、
はい、
それもそのセリされてる方のコスプレですわ、
はいはいはいはい、
して馴染んでるんですよ、
だからどれかわからない、
わからない、
探してくださいみたいな感じ、
そうそう、それを何年かやらはったらしいんですけど、送られてきた側としては、何の写真か分からない。最初、清水美智子さえも分からない。
そう
ですね、馴染んでるから。
それ解説入れとかないと。
それ解説入ってないの。
あ、そうですか。
絵とも入ってへんし、
ね。なぜこの写真を送ってきたんだろうかっていうのがありますよね。
まあ、ある種のクレームがあったみたいで、本人も悩んで辞めたらしいですけど、数年で辞めたらしいですけど、まあそういうなんでもいいですよ、別にね、コスプレでも、
そうですね、
どっちかというとコスプレの方が面白いかもしれない、
それまたあなた目的が変わってますよね、
ね、見る側としてはね、楽しいじゃないですか、
まあ、それです
ね、いろんなことがあって、
はいはいね、まあ、しかしこういう看板、ポスター、うん、光景、ね、
はい、
何か面白いのがあれば、うん、写真付きでまた、ね、メッセージとともに送っていただければ、
そうですね、
番組の方でご紹介します
ので、ね、どしどし、ね、はい、ここで言っておきましょうか、99@815.fm 99@815.fm でお待ちしております、
はい、
ね、
ね、
うん、
どしどしいただきたい
と思います、
はい、
まあ、この、日付でいきますと、はい、6月21日はもうとうに過ぎてる状態になってると思いますの で、 そ、 です、ね、はい、その次のライブの告知をさせていただきます、
はい、
7月の4日の土曜日です、
日、
はい、大塚田田ハックルベリーでですね、チキンソウルライブいたします、この時はですね、 珍しく、十何年、七八年ぶりですかね、オンベース、ザビエル、青木くんとセッションということになりますんで、久々の、ちょっとうるさめの感じの、仕上がりになると思いますけどもね、この時の、対バンがですね、東京ベロ独奏、メガポイントで、東京から山本新太くんという、3組とチキンソロで4組で、ライブをいたしますので、ぜひともまたお時間ありました。よろしくお願いします。
すごいですね。
うん。
東ベロにメガポイント。
ヘビーメタルです、これ。
そうですね、そこになぜこのブッキングでチキンソールが入っているのかという。
なんかね、オファーがありました。
そうですね。
これね、僕が決まってから周りが決まったんじゃないよ。この東京ベロ独奏メガポイントが決まってから僕に来たの。
ほう、
これはなぜなんでしょうね。
鎌田は何を考えたんでしょう ね, ね
アップルベルは何を考えてるのかよく分かりませんが、まあ、それに答えようとする僕は何をなのかって、
ね、まあ、ちょいちょい彼もおかしい時ありますからね、
まあ、箸休めになるのか、
うん、
箸休めにならない
のか、ならないのかです、ね
ね、どっちの選択しようかなとは思っとるわけですけども、
しかし東京ベロ独奏、うん、まあ、ハードロックヘビーメタル、
うん、
好きじゃない方も十分楽しんで
楽しめる内容
ライブですから ね, ね、
あの日本語巧みに使ってますから、ね、
そうですね、
あのカバーの曲でも日本語やから ね,、
はいはい、
ね、あの Born to be Wild とかもね日本語でやってますから、ね、
もうあの私初めてライブ見た時にあの狐のコンですか、
はいはい、
あります、コンコンコンコン言ってましたからね、あれにはびっくりしましたけど、
手がね、手が狐のコンね、
そうそうそう、形でね、
ね、
あれをみんなで大合唱でしたから ね, ねびっくりしました、
すごいよ ね,
ね、 あれにね勝とうと思ったらそれはやはりあなたもねきちっと寝ていかないとダメですよ
ネタの話になってくるね、
あれはもうね、
これなかなかね、
一筋縄で倒せる相手じゃないですよ
どうしようね、
もう
それこそもう黙ってやるのは手かもしれないけどね、
逆にね、
やんことしない方がいい
から、ね、
あとあともうすごいのが来ますから、ね、どうか分かりません、
分かります、
まあまあぜひともまた、
ね、遊びに行っていただきたいですね、はい、7月4日土曜日ですね、うん、大塚とだハックルベリ ー, ベリー、オープン6時半の、スタートが7時と
7時、
ね、うん、こちらの方で、前売りが1500円、当日1800円、と、
う、
も、
ん、
にワンオーダーと、
はい、
いうことですね、うん、ラジオを聞いてきたと言っていただければ、
うん、前売り、うん、1500円で入場できます、
そういう手はずですね、
うん、となっておりますので、ぜひ来ていただきたいと思います、はい、まあ、それでは、梅雨のジメジメした中ではございますが、
そうですね、
まずは健康に気をつけていただいて、うん、お過ごしいただけますとよろしくお願いいたします、
はい、
それでは、アナログボックスのはじめと
お気に
天の声サイモンさんと、チキンソウルの今井力でお送りいたしました、それではお気にさよなら。